はようございます。ご紹介いただきました後藤みどりと言います。本当にこのようにまた愛する歌の森の教会の兄弟姉妹に迎えていただいて、本当にお交わりができることを本当に心より感謝しております。そして1年間ですけれども、本当に佳代子先生を熊谷の教会に送ってくださって、本当に助けていただいたことを本当に心より本当に感謝いたします。本当に佳代子先生が来ていただいた時期っていうのは、私にとってもすごく慰めな時期だったので、本当に後ほど少し証しもさせていただきたいと思うんですけれども、本当にとても感謝しております。今回先生の方から、秋山先生の方からこのようにコーヒーアワーでお話をしてくださいと言われた時にすごく困りました。なぜならば、私は牧師夫人ではあるんですけども、熊谷の教会では婦人会で御言葉を語ることは女性はないんですね。なので日曜学校で子供に教えることはあるんですけれども、婦人の方たちに語るという機会がないんですね。なので何を語ればいいのかとすごく祈らされました。そして祈って迷っている時に、ある教会図書で一冊の本と出会ったんですね。ご存知ですか？おかんと僕の信仰継承というすごい短い読みやすい本なんですけれども、ちょっとこの本を手にして読んでみたんです。でその時にすごくこう惹かれたものがあるんですね。まあ、なぜならばこの本を書いている大島先生という方のお母さんがクリスチャンではあるんですけども、決してその自宅では立派なお母さんではなかったという、まあ聖書も読まない、祈らない、そういう姿を見たことがないというお母さんだったそうです。でも本当にこの大島先生が大変な時とか本当に困ってる時とか、まあ些細な時にこう御言葉をポンと持ってきて、慰め励ましてくださっているっていう本なんですね。でこの本を読んで自分にすごく当てはまるなと思ったんです。なぜならば私も母から信仰を受け継いでおります。で母も祖母から信仰を引き継いでいるんですね。だから私の信仰は3代目になるんですけども、本当に私がもし語れるとしたら、まあ、そこで皆さんと一緒に分かち合うことができるかなと思い、本当にこのちょっと堅苦しいテーマにはなるんですけども、そのような形でお話ができたらいいかなと思いました。そして聖書の中でも信仰継承という、まあ、信仰を、ね、受け継いで来ておられるクリスチャンというかな方々がたくさんいるわけですね。そこで、まあ、信仰を3代引き継いで伝道されているテモテをちょっと思い浮かべたんですね。で、まあ、テモテのから、まあ、ちょっと照らし合わせてお話ができたらいいかなと思い、ちょっとテモテの手紙をテキストとして選ばせていただきました。とテモテは皆さんがご存知のように3代ね、祖母と母の信仰を受け継いで信仰を持って歩んでいたんですけれども、まあ使徒行伝、使徒の働きを読んでいきますと、第一次伝道旅行の時にはまだこのテモテの話、名前は全く出てこないわけですよね。でおそらくそのテモテの住んでいたルステラという町でテモテがパウロが伝道をした時にその福音を聞いて信仰を持ったのではないかと思われるわけですけれども、ね、だからその間に、まあ、パウロが去ってしまった後何年か年数が経つわけですよね。その間やはり祖母や母の信仰をしっかりと受け継いで来ている姿がこのあと第二伝道旅行で再びまたルステラの町に訪れた時に分かると思うんですね。でなぜならば本当にパウロがもうすでに第二次伝道旅行を行ってはいたんですけれども、 ね、シラスと一緒に働いていたわけですけども、本当にテモテも連れて行きたいと思うほどの信仰の持ち主だったっていうことが本当にこの使徒の働きを通して見ることができます。本当に周りの人たちからも評判の良かった人であるという、そういう中にある方だと思うんですね。そしてその後テモテはパウロと一緒に伝道活動をしていて、さまざまなパウロの働きを助けて歩んできました。でそんな中で、ね、本当にパウロは何回もこうと投獄されて捕まってしまうんですけども、本当に そういう大変な時もパウロといつも共に行動していたわけですね。でそんな中でやはりテモテは、母や祖母から受けた信仰だけではなくて、パウロや他のお弟子さんたちと歩んでいた人たちとさまざまな経験をし、さまざまな訓練を経て成長していったんではないかなということを思わされます。そして、でエペソの、ね、教会をテモテは任されるわけですけれども、本当にこのエペソの教会で働きをするにあたってさまざまな困難にやはり出会ったと思うんですね。でとても恵まれて、本当に真のしっかりした信仰を持っていたこのテモテですら、本当にこうさまざまな困難に直面した時に信仰が弱ってしまうということが、テモテの手紙を読んでいくと分かると思うんですけども、本当にこの第二テモテっていうのはパウロが書いた最後の手紙である、送った最後の手紙であると言われているんですけども、このテモテの手紙を読んでいきますと、本当にこのテモテはパウロにとってとてもなくてはならない存在だった人、とっても愛する子供である、本当に愛する我が子と言われるほどこのテモテはパウロに慕われ愛されていた人だと思うんですね、はい、それでそんな弱ってしまっている、でもパウロさんは自分の働きがあるのでこの エペソの教会に行ってテモテを励ますことはできなかったわけですよね。それなので手紙によってテモテを励ましていたわけです。でこの第二テモテを見ていても本当に弱っている姿が見えるんですね。なぜならば、すいません、第二テモテの4章の2節で、すいません、ページで言いますと429ページになりますか、はい、ここでパウロはテモテに御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、忍耐の限りを尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさいとパウロはテモテに書き送っております。ってことは本当に御言葉を述べ伝えることができないほどテモテの信仰というのは弱り果てていたのかもしれません。そのテモテに対して本当にパウロは頑張って時が良くても悪くてもしっかりと御言葉を伝えなさいと励ましている手紙なんですね。で今日本当に、まあ、少しなんですけどこのテモテの信仰からさまざまなことを私も思わされたんですね。私は先ほどもお話ししたように、まあ、3代目のクリスチャンではあるんですけども、まあ、決して順調に育ってここまで来たわけではありません。で私の祖母はの話をちょっとさせていただきたいんですけども、祖母は戦争中に自分の夫を原爆で亡くしました。で子供5人いたんですけれども、5人の子供を抱えて本当に途方に暮れている時に聖書に出会ったそうです。そしてそこで信仰を持ちました。 なので本当に 長い時間をかけて信仰を持ち続けていた母なんですけれど、祖母なんですけども、その祖母がやっぱり家族の救いのためにすごく祈ったんですね。で、当初私の父はまだ神様を知らなかった、信じていなかったんです。なので父に福音を語る前にまず嫁と孫に福音を語ろうということで、近くにあった名古屋聖書バプティスト教会に私たちを導いてくれました。それによって母は救われました。そして母もまた祖母の信仰を引き継いで信仰を持ったわけなんですけども、さっきのこの本に紹介されたように私の母もそんなに立派な信仰生活を送っていた人ではないんですね。だからすごいそこが惹かれたところなんですけども、私の母も本当に家では聖書は読まないし祈ってる姿もあんまり見なかったんですけども、でもその母はいつもやっぱり信仰に立っている方だったんですね。なので私は本当に子供の時に、変な意味なんですけど母のレールに乗せられて歩んでいたんです。母の言うことは間違いがない、母に従っていけば間違いはないだろうと思って高校まで進んできました。しかし本当にまあそのいろいろその中でも日曜学校とかでも離れてしまったりっていう時期もあったんですね。で、当初は名古屋の教会に近いところに住んでいたんですけども、引っ越しをしまして名古屋の教会から30分、車で 2、30分かかるところまで引っ越してしまったんですね。だから子どもの足で日曜学校を通うということが難しい状況になってしまいました。なので家庭集会を先生が行ってくださったりとかしてなんとか保ってもいたんですけども、なぜ母は時間にルーズな方だったので日曜学校に行きたいと言ってもそれに間に合う準備をしてくれなくて、子供の頃に本当に教会に行きたいんだけど行けないっていう時期が結構続きました。だけどある程度大きくなった時に電車とバスを使って日曜学校に通うようなこともしておりました。しかしまあ音楽をずっとバイオリンをやっておりましたので、高校大学と専門な高校に大学に行き高校大学に入るためにやっぱり日曜日にどうしてもレッスンが入ってしまったりとか塾が入ってしまったりっていうことが多々あったわけですね。でその時にすごく心は痛んですけども、やっぱりそこは避けることができず日曜日休んでしまうということは多々ありました。でもその都度日曜学校の先生が励ましの手紙をくださったりとかお祈りしてくださっているその姿を、そのようにして私の信仰は支えられて高校生活は送られてきました。で大学に入るのにあたって私は親元を離れるつもりは全くなかったんですけれども、やっぱり名古屋の音楽大学よりは東京の大学に行った方が世界が広がるんではないかということで、母親の勧めで東京の大学に国立音楽大学に入るようになったんですね。でそこで通っていた教会が調布バプテスト教会になるわけなんですけども、その調布の教会というのはまあ、私がいた当初はすごく青年が多くて賑やかな華やかな教会だったんです。なので本当に兄弟姉妹との交わりっていうのがとても楽しくて、大学4年卒業した後ももう名古屋では帰りたくないと言って東京に残って信仰生活を送っていたわけですね。もしそこで名古屋に帰ってしまったらひょっとして献身はしてなかったかもしれないんですけれども、本当に神様の不思議な導きによって調布の教会にとどまることによって本当に伝道者としての導きをいただくことができました。それでそうですね、その 私はそのようにして信仰を継承して守ってくることができたんですけれども、そうですね、今現在私も4人の子供を育てているわけですけれども、決して4人が全員立派な信仰生活を送っているわけではありません。実際に長女は今京都の方の教会で礼拝を守っておりますけれども、次女は今東京の方で看護師をしているんですけれども、まあ、仕事柄日曜日守れないということもありますけれども、彼女の場合はちょっといろいろと信仰的な配慮が必要な状況にあります。で、三女と 長男はかろうじて今家に通っておりますので、礼拝は守っております。で、本当に佳代子先生が熊谷教会に来てくださった時っていうのは、私たちが本当にまだ子供たちが小さかったんですね。下の子が3歳と長女が小学校3年生の時に引っ越して熊谷の地に移ってきたわけですけれども、それまで5年間桶川という教会で開拓伝道をしていたんですね。で、その頃は本当にもう私たちのペースで私たちの子育てと、まあ、その教会生活ですね、信仰生活を守らせてきたんですけれども、突然の移動で熊谷の教会に来たわけですね。で、子供たちは、私と主人は神様の召しがあります。伝道者として本当に神様に使わされた場所に出ていくという、そういう働きをすることに対しては本当に祈りによって勝利ができることであるんですけども、子供たちにしてみれば連れて行かれたという思いがとても強かったんですね。で、三女に至っては本当に小学校に上がって大好きなお友達がたくさんできた時に夏休み転校ですということで熊谷に転校しなければならない状況に置かれたんですね。で、すごく子どもたちの中ですごく心が痛んでたわけですよ。大事なものをこう全部手放して熊谷の教会に出ていかなければ熊谷に行かなきゃいけないっていうのは本当に彼女たち、まあ、子どもたちにとってはとても大きな試練だったと思うんですね。で、そんな中で熊谷ガヤの教会に働いていたんですけども、教会自身が昨日おとといですね、主人も話していたのに混乱していた時期だったんですね、まあ、突然牧師の交代と牧師の死とさまざまなことがあって本当に教会が混乱しておりました。そんな中で私たちは牧会をしていかなければならなかったんですけども、子どもたちは理解ができないわけですよ。で、教会に連れてきて同じ世代の子供はいるんですけど、牧師の子供でしょという目ですごく見られることが多かったんですね。なので他の子供には許されても牧師の子供には許されないという、そういう現状が何回かありました。で、そんな中で佳代子先生がいてくださったことによって本当に励ましてくださり本当に支えてくださったので、なんとか乗り切ることはできたんですけども、その心の傷というのはその時にできてしまったその傷というのはやっぱりなかなか癒えないものがありまして、長女は桶川にいた時に信仰を告白してバプテスマを受けていたのでなんとかまあ乗り切ることができたんですけども、次女はすごく教会の人のその言葉一つ一つに傷を心に傷つきまして、本当に教会不信ではないんですけども本当に教会にのその場にいるのがもう嫌だというような状況にまでなってしまっていました。それなので本当に今もそれがまだ少し残っている状況なので、そのケアをするのはとても難しいんですけれども、でもまあ 小さい時からお言葉を聞いて育って生きている子どもたちなので、その土台はしっかりできていると思うんですね。なので何かあればこう祈ってますとか、そういう感じでメールが入ったりとかするので、まあ、そこはぶれていないんだろうなという思いはあります。はい、で本当にその私たちもその子どもたち下2人もそうですね、教会には礼拝には出ています、信仰も持ってはいますけれども、決して毎週忠実に通ってお言葉を聞いているかというとちょっとはてなっていう部分はかなりあるっていうのが現実です。で、私は祖母から母に、私と3代目までここの信仰継承は受け継がれて来てるわけですけども、今現在この4代目の継承ですね、4代目の継承っていうのが本当に今途上の中にあるっていうのが現状なわけです。本当に親の思い通りにはならないこともたくさんありますので、本当にこう焦りも覚えますし、本当にいろんな思いはあるんですけども、本当にそこは主の時があるのかなと思って今は委ねている状況です。はい、そうですね。で、子育てですねっていうのは本当に親と子のものではあるとは思うんですけれども、信仰の継承というのは親と子だけではできないではないかなと私は思います。まあ、私自身母と私だけだったら信仰は継承されてなかったなっていう部分もたくさん感じるわけですね。それまでにやっぱり日曜学校の先生や教会の牧師先生や兄弟姉妹の励ましの言葉や祈りの中で支えられて、私も信仰を捨てることなく本当に来ることができたってことを覚えるわけですね。なので本当に教会にもたくさんのお子さんたちが集われると思うんですけども、家ではね一対一で子育てしなければならない部分ってあると思うんですけれども、本当に教会では本当にそういうお母さんや子どもをぜひ励ましてあげてもらえたらいいなと思います。本当に一人の魂が一人の子どもが成長していくっていうのは本当に簡単なことではないと思うんですね。親の願いや希望っていうのはもちろんあると思います、本当にあると思うんですけれども、それだけではやっぱり難しい問題っていうのはたくさんあると思うんですね。なので本当に教会全体として本当に お母さんやお子さんたちを励まし育ててあげられる体制を取れるといいんじゃないかなと思っています。私自身子育てをしていた時にやっぱり上3人は年子なんですね。なので本当にいっぺんにこう子供の世話をしながら礼拝を守らなければならなかったんですけども、教会に来た時にもう本当に何しに私は教会に来てるんだろうって、まあ、伝道者の牧師の妻でありながらそう思うこともありました。だけれども教会に来て今日は見てあげるわよ、礼拝聞いてっていうそういう言葉があって、礼拝に、毎回ではないですけれどもお言葉を聞く機会を与えてくださってました。で幼い頃に通っていました名古屋の教会や調布の教会でもナーサリーの時間があって、お母さんたちがお言葉を聞けるようにそういう順番で子どもたちを見てくれるという時間を通して協力していた姿を見るですね。なので本当にこの継承というのは、信仰の継承というのは本当に親と子だけの問題ではないなっていうことを本当につくづく思わされているです。そして聖書の旧約聖書の中とかもこういろいろ調べてみますと、本当にアブラハム イサクヤコブとこう信仰が継承されていくわけですよね。でその中でも本当にその継承というのが本当にスムーズに継承されていったわけではないと思うんですね。さまざま本当に神様の前に本当に罪を犯し、本当に悔い改め、本当に何度も過ちを犯しながらも本当に神様の許しと助けの中で祈りの中で本当にこのようにして継承がアブラハムからイサク、ヤコブ、本当にさらに引き継がれてきているっていうのが本当に旧約聖書を通しても見ることができるわけですね。でその継承があったゆえに今私たち現在も本当にこのように信仰が引き継がれて、まあこのように教会の生活を送ることができているっていうことを本当に知ることができます。で私たちは本当にすぐ結果が出ないと焦ってしまうものなんですね。だから子育てにあっても本当にこうべきこうであるべきだっていう願い通りに子供が育たないとすごく焦ってしまう部分とかあるんですけども、でもそうではないなっていうことが本当に思わされるんですね。神様は本当に長い目で本当に見て、そう一人の人を救いに導く方であるっていうことが本当に思わされました。で今回こちらに来て先生たちとお話をする中でふと気づかされたことがあるんですね。気づかされたというか、あそうかと思ったことは、祖母が信仰を持ってたわけなんですけども、その時まだ父は信仰を持ってませんでした。で私たちが教会子供の頃も父はもう全く教会に行こうとも、もうしませんでした。教会の前で私たちを降ろしてそのまま帰ってしまうようなそんな父でした。でも、そうですね、60歳70ちょっと正確な年齢はわからないんですけども、本当にもう祖母が亡くなって、その後何年か経って本当に父もさまざまな経験を重ねて本当に神様を求めるようになったんですね。そして信仰を持つようになったんです。で祖母は本当に信仰を持った時にずっと家族の救いのために祈っていたわけですけれども、結局その祖母が生きていた時代には父は救いを受けることがなかったんですけれども、亡くなった後にその祈りが聞かれて本当に父は信仰を持ち、今は本当に名古屋の教会で本当に喜んで礼拝を捧げているという恵みがあったなということを先生たちとの交わりの中で本当に知ることがありました。本当に信仰というのは本当に私たちが望むような形ですぐに結果が出るものではないなということが思わされます。そして聖書の中のヘブル人への手紙というの12章の一節です。12章の一節ですね。ごめんなさい11章一節です。ごめんなさい、11章一節です。新約聖書の451ページになります、はい、ここにさて信仰は望んでいることを保証し目に見えないものを確信させるものですという言葉があります。本当に信仰はそうですね、私たちの願ったようにではなくて本当に神様のご計画ですね、望んでいることを保証し目に見えないものを確信する、そういうものであると思うんですね。私たちが思っていることやそういうものじゃなくても、本当に私たちの願いは本当に神様はすぐに答えはないかもしれませんけれども、本当に長い計画を立てて一人の人の人格を育て作り上げていくっていうことを本当に希望を持って、それが信仰なんだと思うんですね。 なので本当にすぐに結果が出ず焦ることもあるんですけれども、本当に主に本当に期待しつつ、ね、本当に確信を持って歩んでいけるようになっていけたら本当に素晴らしいなと思います。はい、そうですね、本当に今回このようにこの場所でお話しさせていただくには本当にふさわしくないものではあるんですけども、自分自身が本当にまだ子育てですね、その信仰の継承にもがいている途上にあるものなんですけども、本当にこのヘブルの11章の一節のように、本当に長い本当に神様のその計画を本当に期待しつつ、本当に長い目で本当に子どもたちのために祈り支えていけたらいいかなと願っているものです。本当にごめんなさい、まとまらないお話になってしまいましたけれども、本当にこのようにして私が少し経験させていただいたものを本当に皆さんと分かち合わせていただきました。最後にお祈りさせていただきます。愛する天のお父様、本当に今日このようにして歌の森の教会のコーヒーアワーの時間ともにお言葉から分かち合うことができましたことをありがとうございます。本当に信仰を継承していくということは本当にとても難しいことであります。本当に一人の魂があなたの御前に悔い改め、本当につながって信仰を持っていくということが本当にどれだけ大変なことであるかということを私たちは経験しております。しかし本当にそこに神様のご計画があることを私たちは知っております。すぐにその結果が出ず、いろいろな思いを持ち焦ることもあるかもしれません。しかし本当に主に期待しつつ祈りながら本当に継承していくことができるようにどうか守ってください。さらにこの歌の森の教会の上に神様の豊かな祝福を与えてくださり、本当にこれから成長していこうとしている子どもたちが本当にしっかりと主の前につながって歩んでいくことができるようにどうか守り導いてください。本当にこの機会が与えられましたことを心より感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。